はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月14日の木曜日ですね。財布をなくしてしまったらめちゃくちゃへこみますよね。なくした経験ある方いらっしゃいますか？いや、昨日ね、うちの妻が、やーちゃんが財布なくしちゃったんですよね。ご飯をね、みんなで夜食べに行ってたんですけど、まあそこでワイワイと楽しくやって、で、まあ帰ってきてからですね、ちょっと近所のコンビニにアイス買いに行こうか言って、で、僕とちょっと長女ね、4歳がね、一足先にこう行ってて、で、まあ後ろから遅れてこうあと3人ね、妻と長男とで次女ちゃんとね、来る予定だったらなかなか来ないなと思って、待ってたんですけど、で、後から来たんですよ。もうちょっと先に2人分だけ挨拶買って帰ろうかって、また出直したらいいわ言って、で、帰ってる時に妻がこう来て、財布がないねん、今2人ちょっと子供をあの家に置いてて、言うてももう30秒ぐらいのところですけど、ないっつって、ちょっとあの道中探してくるわ言って、分かったってね、で、まあ家で待ってたんですけど、でもそっからこう店に連絡してもないし、でも確かにそこに来るまでに友達ん家に昼遊びに行ってたから、そこ出庫するとき車止めて行って、で、お金はそこで払ってるから、パーキング止めてる時のね、絶対あると。で、車の中も当然探したと、ないと、店ないと、で、道中も落ちてない、ないよ、家も探したけどもちろんない。交番行ってね、紛失届ですよ。で、お店の方にも、まあね、もしも出てきたら、ちょっと連絡お願いしますみたいな感じで言うてて、で、もう意気消沈して帰ってきて、はあ、人生で初めて財布なくしたってめちゃくちゃ落ち込んでて、もうとりあえずカード止めなあかんしって言って、まあ、たまたまね、出かけるからこうカードを減らしていたらしくて、4枚しかクレジットカード入れてんかったわ言うて全部止めて、でもお金もちょっと入れてたなとか言って、もでも仕方ないか、でも保険証も免許証も保険証もなくしてしまったら会社の方でね、僕の方で再発行しなあかんし、で、免許証はまた、運転免許試験場ねまで行って再発行しなあかんし、うわめんどくさって言いながら、でもそれも運転もしに行けへんや、免許ないしつって、もどうする、電車で行ってバスで行ってみたいな感じだ、はぁーつって言ってたんですよ。見つかりましてね、お家の中からね、僕お風呂子供たち入れてたんですけども、ギャーってもうなんか大きな叫び声がして、もうダダダダってきて、で、もう風呂の扉がチャって開けて、なんか巾着袋みたいな差し出してきたから、もうこの叫び方はもう黒いあの虫が出た時ぐらいやから、でパッて出してきたし、見て見てって言うから、何でっかい虫ついてんのかなって最初僕思ったんですけど、財布あったって言って、よかったやんってなったんですけど、まあなんか僕もっとリアクション したらよかったなって今だと思うんですけど、ああそうなんよかったやんみたいな、なんかテンションになってしまってね、出てきたんやん、でもじわじわ来て、よかったどっから言って、あの帰りに、うちのその車ね2台あるんですけど、友達の赤ちゃんも乗せるから言って、で、ちょっと、チャイルドシートね、寄せてたんですよね、で、それを元の車の方にちょっと戻すわ言って、で、こう取りに行ってた、抱えた時に、まあ、カバンからポロッとそのチャイルドシートのこう受けというか溝のところにこうはまって巾着袋入ってたらしくて、で、それをうちにこう玄関先に置いてたんですけど、そこの裏のポケットのところから巾着できてきた言って、めちゃくちゃ喜んでた。もうね、あんな喜ぶ妻も見たことないし、あんな落ち込んでた妻も見たことないし、僕はね、もうこんなん言うのも自分で言うのもなんか恥ずかしい話ですけど、ちょいちょいなくすんですよ、そういうのは。もう本当にもう大学の時に1週間に2回財布を落とした経験っていうのがありまして、それでもって、もう自分の父親、でもない、まあ、親戚のおばちゃんからね、チェーン付きのウォレットを、財布を、プレゼントされるっていう経験もあったり、で、僕もサービスエリアのこうね、あのトイレ行った時にポケットに入れてる財布、長財布をその、ポンってこうただに置いてて、で、そのまま帰ってきて、 あれは確か横浜に遊びに行った帰りやから、もう海老名サービスエリアぐらいのところで置いてて、もう京都帰るまで一切気づかずみたいな。で帰ってから、うわあそこに置き忘れたあ言うて電話したら、届いてますよ、日本人ええ人ばっかりっていうのをね、郵送で届けてもらった経験もあります。5年以内にありますこれね。っていうこともあって、本当に危機管理能力は僕はめちゃめちゃ低いんですよ。でも妻はめちゃめちゃ高いんですよ。だから本当にはっきりしっかりね、そういう管理はしますし、で子供たちのことも僕はまあ適当でやろうみたいなところ、いやここはちゃんと子供たち見とかないと危ないやろうっていう先々を見据えてね、すごい管理できるもう女性なんで、いや本当にもうパートナーとしても最高なんですけどね。そんなことがあって、いやもう出てきてよかったわ言うてたんですよね、うん、でもこれをきっかけにちょっとクレジットカードも整理できるわなんて言うてましたし、で、もう今後ね紛失しないようにって言って、もう2人でアマゾンでね、あの紛失防止タグっていう、もうクレジットカードサイズのこうペラペラしたやつで、ちゃんとね iPhone とこう連携をして探すモードで探せるやつで、かつね、ちゃんとバッテリーも内蔵されているから、ピーピーピーってこう鳴るやつがあるんですよ。もうそれを買うきっかけにもなりました。2人で1枚ずつ持っとこう言って、うん、なのでまあ雨降って地固まるというか、ちょっと今後の対策にもなったし、いろいろとね、まあ前向きに向くことができたんですけど、皆さん本当財布のね、管理にはしっかり気をつけてくださいねっていうこと、うん、をお伝えしておきます。よかったな妻言って、はい、まあそんなことでね、あのお騒がせいたしましたが見つかりましたっていうことで、皆さんもそのタグ防止、発見するやつとかね、おすすめなんで、ちょっと、今日アマゾンから届くみたいなので翌日届くて改めてすごいなって思うんですけど、はい、そういう風な管理をしておりますので、いやー本当に良かった、財布見つかって良かったですというご報告でございました。これ聞いた妻もいきなり発表すなって言われるかもしれないですけどね、良、うん、かったからええやないかって思うんで、はい、というご報告でございました。さあということで、本日の本題は、自分は何をしている時が幸せなのかな、今後どういった人生を歩んでいくのが自分にとって前向きになるのかなって考えられる時間があること自体が幸せ、こういったテーマでお話をしようかなと思います。もうね、夏のねこのねもうお盆の時期なんで時間もたっぷりあるでしょうし、っていうことでちょっと自分に向き合う時間としてゆるい放送させていただけたらななんていうふうに今日は思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日のこの土日ですけれども、リフレーム不動産キャンプの方で企画でですね、熊本合宿行いますよということで、ぜひとも皆さんお越しいただきたい内容になっております。福岡にお住まいのガングル大家さん、はい、熊本にですね物件をもうお持ちで、その物件見学ツアーっていうのを2日にもですねやらせていただきますし、で、この講義ですねセミナーをやっていただくんですけれども、そちらがもうご自身で運営される民泊物件、はい、をお借りしてやらせていただく、そして夜には別の民泊運営予定の物件に移動しまして、そこで皆さんで懇親会をやり、かつ宿泊までさせていただくという、そんな特別な体験となっております。翌日の、9月14日の日曜日に関してはですね、スタイフ仲間でもありますとくちゃんさんの新築アパート物件の見学会、こちらもさせていただきます。ものすごいこのとある方法を使ってですね、利回りを上げていくという手法をやられているんですけれども、これは皆さん、ね、新築特にやられている方なんかは取り組んで、いけるような内容になっているんじゃないでしょうか。もうとある差別化というところに特化されているですねアパート、これを見学させていただく機会になってますので、よろしければ、この2日間ですね、まあ、どちらか一方でも結構ですけれども、せっかくの機会ですので現地までお越しいただけたらななんて思っております。交通手段もね限られてますから、早めの予約をお勧めしてます。でリアルタイムのズームの放送もやりますので、現地来れないんですよっていう方もですねご覧になっていただき、でかつ日程合わないっていう方に関しては1ヶ月間のアーカイブ動画の配信もございますので、リフレーム不動産キャンプの方ですね、月額会員になっていただくもよし、この単発での勉強会に申し込んでいただくもよし、ぜひとも申し込み、ください。よろしくお願いいたします。そして10月の11日の土曜日ですね、こちらアズマックスさん、現役の消防士でありながら兼業許可を出して、いろんな事業にですね並行して取り組まれているという、はい、この姿勢をもう学ぶっていうことが、僕が現役の時にこの手法とか知りたかったなーなんて思うんですけれども、もう現役公務員の方は必聴、そしてサラリーマンの方もちろん、専業でですね今大営業一本でやられている方に関してもですね、このバイタリティ学ぶべきところがたくさんあるんじゃないでしょうか、ということで、ぜひ現地大阪までお越しいただけたらと思っております。こちらもズームの並行の方法、そして1ヶ月間のアーカイブ動画の配信もございますので、10月11日土曜日開けておいてください。よろしくお願いいたします。 さあということで、あ、そうそうそうそう、これね、あの僕ね、あの公式 LINE のちゃんと宣伝しなきゃいけないなって、これ毎回入れていきますね。リフレーム不動産キャンプの公式 LINE が出ました。で、これも概要欄の一番上の方に、置いておきますので入っていただき、かつカタカナでバーニングと打っていただきましたら、僕が過去にですね、外でお話しした30分の講義動画っていうのを無料で配布現在をしておりますので、よろしければこちらの公式 LINE の方をポチッと登録しておいていただけたらありがたいです。今後のですね、いろんなイベント告知情報等も配信していきますので、よろしくお願いいたします。はい、さあそれでは本題入っていきましょう。いやね、あのね、あ、これ一つちょっと告知にもつながっていくかもしれないんですけど、僕ね、大山祭りで、やりました。去年、一昨年、まあ去年はあの未来セッションプロジェクトという名前ではやりましたけども、1年目はね、2023年の冬ですねにやりましたけども、まあ、その時のリターンとしてですね、永久にコンサルやりますって一等物買えるまでっていうのをねやりまして、4人の方が申し込んでくださり、で3名の方は卒業し、で最後の1人ねずっと伴走をしていたんですけれども、この度ね8月に無事に購入することができて卒業と相なりましたということで、まあ近々ね、またね9月ないしはまあ10月までぐらいにはですね、特別講義ということでお話をしていただこうということに決まりました。ロックさん、はい、あの僕のサブカルの方もですね、もう師匠とお呼びしようかな、もう先々からいろんなねおすすめのね、このアニメとか漫画とかいいですよって教えてくださって、もそこから僕も造形が深くなってですね、いろんなことこうハマっていくんです。時間がいくらあっても足りないぜっていう、そんなきっかけになる方がですね、この一等ついに01を達成したよっていうことをお話ししていただくっていうことになったんですけれども、それはまた楽しみでですね、日程調整していこうと思っているんですが、いやね、ロックさんとお話をしているとね、もう自分のなんかこう懐が深くなっていくというのか、いろいろこう考えることがあって、話しても本当面白いんですけど、ね、自分がまあやりたいこと、要は目標を持って定めて、そこから逆算をしていくっていうことが、この不動産投資においても、やり方として、確立されているわけですよね。まあ、その目標を定めずに今目の前にあることを淡々とこなしていくっていう、もう現在思考のこの重視でやっていくっていうやり方と、目標からの逆算思考で進めていくやり方っていう、まあ、2つがあるとは思うんですが、基本的にはその不動産で、自由を獲得しっていうのであれば、いついつまでにどれぐらいの家賃年収でキャッシュフローはどれぐらい残る状況になって、でこういうことをおいおいおやっていきたいっていう、その目標を達成するためにこのぐらいの資産規模っていうのを確立していくんだよっていうのを決めることから始まると。でそれでもって逆算をしていこうっていうね、まあ目標を決めるのが一般的なのかなって思います。僕もそれを推奨はするんですが、そのやりたいことっていうことが見えていなければ、じゃあ自分はどこまで行かなきゃいけないのかなって、まず目標が定められない、こういう悩みを持ってる人結構いると思うんですよ。で、その目標が定められなければ当然逆算っていうこともできないから、じゃあ今やるべきことが見えてこないっていうね、こういう悩みがあるんですよねっていう、結構僕はそのロックさんとね、このずっと向き合ってくる中でもそういった悩みをお聞きすることもあったんですよ。自分が実際何をやりたいのかっていうことがなかなか定まらないっていうねことがあって、で僕はまあ幸いというか、やりたいことはいっぱいあるなとは思っていてね、人と付き合っていくこともそうですし、何よりも家族と過ごす時間が第一で、そのためにやり始めたのが不動産投資であり、じゃあ自分のその生活水準っていうのをこう定めた上で、どれぐらいの家賃年収があれば生活はまず賄えますと、で次の物件購入していくために貯めなきゃいけない頭金があり、でかつ自分がその自由に過ごすための、例えば、自分が遊ぶ動向っていうよりも子供たちの教育を我慢させたくないっていうねことがあるので、じゃあもうその私立のねおいおいは大学行ったりとか、まあね受験したりもするのかな、習い事もいろいろしていくのかな、子供たちも3人いるからっていうことを考えていくと、これぐらいの余剰資金はあった方がいいよねっていう、ある程度こう見えてくるわけですよね。じゃあそれ以上にはやっぱりなっていきたいから、いついつまでにはっていうのは、まあ、あの長男がね小学校に入るまでにはっていうことを一つの目標にして、まあ、それは僕は達成することはできたんですけども、いうふうにいろいろこう定めることが僕なりにはできたので、決めることができました。逆算思考で進んでくることはできたんですが、そうロックさんはそこのあたりが、なかなかって決められなかったっておっしゃっていたので、まあ、これからまたね一緒にね伴走していきますからね、一緒に仲間として考えていきましょう、いろんな、この体験を通してやりたいことが見えてくるかもしれないですよねっていうことをこう話をしてたんですが、ちょっと冷静にね自分に置き換えて考えてみたときに、今僕、その資産規模をどんどんどんどん大きくしていこうっていうこととかあまりこう考えていないんですよね。何よりもその今ある時間を大切にしていきたいなっていう思いが強いんですよ。でもってやりたいことめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。 ね、それはもちろん漫画アニメ没頭するっていうことも好きですし、もう久しぶりにちょっとエレキギターなんかこう引っ張り出してきてそれ練習したらおもろいやろなっていうことも思いますし、もちろん旅行したいところもいっぱいあるし、子供たちといっぱい過ごしたい時間のこともあるし、でも事業もいろいろ今広げていっててですね、中古を購入するもそうですけれども、仲介業もちょっとやっていこうかなって、人の物件を扱ったりすることにもチャレンジしていってますし、新築の物件をまた土地から仕込んでっていうことも今少し走り出していってますから、形になるのすっげー楽しみやけど、ワクワクするけども大変なこともたくさんあるなっていう抱えている、もういろんなことがあっても体一つで足りんでっていう思いが今僕の中に押し寄せてきてるわけなんですよね。じゃあその時間って有限だよね。全人類に平等に与えられたこの24時間365日という中で、自分が何をやっていきたいのかって優先順位を決めなきゃいけないじゃない。じゃあ幸せなことって何なのかなって考えた時に、自分自身が楽しむこともそうだけど、僕は僕なりの自己分析でもって、自分の近しい人、家族、そして、自分を頼ってきてくれるとか、自分の価値観に合ってこう近づいてきてくれるというかね、一緒に時間を過ごしたいなって思える仲間のために、僕はこう自分のリソースを割いて、で笑顔をたくさん作っていけたらいいなっていうふうに思うから、じゃあ自分が楽しめることかつそれが人のためになることっていうことに僕は時間を割いていくべきやって思っているし、それがしたい人間なんですよね。だからそこに直結しないことは必然的に後回しになっていく、ね、そのギター触ったりとかアニメ漫画、もちろんこれを発信することによってね、自分の価値観を共有するっていうことで、人とこう分かり合えるって共感性が生まれるっていうことも大事なことですけど、そこに必要以上に今は時間は割くべきじゃないし、もっと事業を大きくしていきたいなっていう思いもあるので、そこのバランスを今考えることができるんですけど、こういうことを考えられるのって自分が今充実している証拠だよなってつくづく思うんですよ。僕消防士の時そんなこと考えたことなかったですもん。もう日々生きるのに精一杯っていうか、仕事している間はね、もちろんね、訓練したりとかこうやらなきゃいけない仕事が上から降ってきてですね、この数字を上げるっていうこともやるんですよ。営業でそのね成績上げるということとはまた違うんですけど、住宅用火災警報器の設置率を上げるためにこのエリアを何ヶ月以内に回りなさいよとかね、査察業務でもって違反している対象物に、この指導に行きなさいよっていう、そこを改善させなきゃいけないっていう、こういうのがもう数字として上げなさいみたいなことでこう溜まってくる仕事があって、それを日々こなしているんですけどもね、それでこう、まあ、仕事中は24時間ね、やりまして、で帰ってきてからね、家族と向き合い、その時間のでも合間にというか、もう逆の感じやったかもしれないですね。不動産投資活動にものすごく注力し、その合間に家族と向き合うっていうような僕の使い方やったんですけど、今思えばもうそれもっと逆転すべきやったなとか、今いろんな思いもありますが、こうやって自分が何が幸せなのかなと、何やっていきたいのかなってしっかり考える時間ってあんまりなかったな。だから今それを考えられている時間っていうのすごく貴重だし、あ、心にゆとりが持てている証拠なのかもな、ね、忙しいっていうことは僕絶対使いたくない、日々充実しているなって思っているんですけど、ね、それを感じられているのは向き合う時間があるからやな。だから今日々何かに取り組まれていて、でお仕事をしてね、しかも子育てもしてね、そしてこの不動産規模拡大していくっていう腹にね、決めて、いろいろ取り組まれている方も、僕のラジオを聞いている方はね多いとは思うんですが、一回立ち止まるっていうことめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。今日は何もしない、もうね一日とも言わず半日だけでもいいです。いや、もうたったこの1時間だけでもいいので、一回自分に向き合ってみる時間っていうのをね設けてみてはいかがですか。特にねこのね、夏休みの期間、お盆休み、いろんなね、会社さんとかがこう休みやったりもするので、不動産業者さんとか問い合わせてもね、次動き出されるのは週明けの18日月曜日からとかいうところもあるとは思いますし、でそういう人が休んでいる時にこそこう実績を出していくために、もう僕は動くんだ、私は活動していくんだって決めてる方もいらっしゃるかもしれないですが、一歩今立ち止まって自分に向き合う時間というのを設けることによって、さらに将来やるべき制度が深まっていくっていうこともありますよっていう僕からの提案でございます。向き合う時間本当に設けた方がいいですね。で、それを設けられないのはやっぱり日々ね多忙にしているからっていうことが原因とも思いますので、逆にそういうこと最近考える時間が増えたなっていうことは、それを逆にこう捉えて、あ、そういうふうに自分に何がこう幸せなのか考えられている自分って充実してるんだなっていうふうにちょっと落とし込んでみてね、それを噛み締めてみてはいかがでしょうか。そんな提案の
今日は放送でございましたということで、本日はですね、皆さんは今何がやりたいですか、将来的に、目標を決めて逆算思考で今現在やるべきことを明確にするっていうことをねやっていただきたいんですが、そのために何がやりたいのかを考える時間は大事だし、それを考えられてるよっていう方は今まさに充実している証拠じゃないんでしょうか、それを一度噛み締めてみてはいかがですかという放送をさせていただきました。向き合う時間ね、これ日々ね、ほんと走り続けてたらね、気づかないんですよね。自分主体になってしまうと大事なことがなかなか見えてこない。一回立ち止まり俯瞰で見ることによって、あ、家族ってこういう風になんか成長してるんだなとかね、奥さんも配偶者さん、が日々自分を支えてくださってるんやなっていう、その感謝の言葉にねたどり着くっていうこともあると思いますんで、はい、よかったら今日みたいにね、僕の放送できっかけに、一度ね、ご家族と話し合う時間みたいなことを設けていただいてもいいのかななんて思います。はい、そんなわけで今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともハートボタンポチッとよろしくお願いいたします。明日はまたね、金曜日ですので、朝活ライブということで、朝の5時45分からですね、変わらず放送やっていきますから、よかったらちょっと、じゃあ一回参加してみようかなみたいな感じで、朝からですね、僕のライブご参加いただけたら嬉しいなと思っております。それではまた明日お会いしましょう。では本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。